この朝一緒に見たい御言葉は詩編の一編の御言葉です。聖書を持っていればぜひ開いてください。先週鹿児島に行きましたが、鹿児島の兄弟姉妹ともこの箇所を学びました。そして改めて自分自身も深く考えさせられたので、今日は皆さんとも学んでみたいと思います。あまりにも親しみのある箇所だと思いますけども、まずは一度お読みします。それぞれ神様の言葉をよく見てください。詩編の一編、こう続いています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ちおせず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せるって。さて、御言葉の内容に入っていく前に、皆さんにまず一つ質問です。皆さんは今幸せですか？今回メッセージを準備するにあたってネットで調べてみました。どうしたら幸せになれますかって。すると本当にたくさんの答えが返ってきました。例えば一つの記事によれば、幸せになるために必要なものランキングまで載っていました。どんなものが挙げられてたと思います？第3位は自由な時間、第2位は健康、第1位はお金でした。実際私たちの周りでもこれらのものを必死になって求めている人はたくさんいたりするでしょう。これさえ手に入れば自分は幸せになれるのにとか、もっとこんな状況になれば幸せになれるのにとか、人々は考えていたりするわけです。でも現実はどうでしょう？私たちもよく知っています。望んでいたものを手にしたとしても、思い描いていた状況になったとしても、少し時間が経てば次第に喜びや感動は薄れていき、また満たされない思いが心の中に湧き出てきたりします。ある意味この世にあって幸せを探すその旅というのは終わりなく限りなく続いていくように思えるわけです。果たして変わらずに私たちがいつも幸せでいることなんて可能なんでしょうか？感謝なことに御言葉はそれが可能なんだということを教えてくれます。どんな時であったとしても、私たちは心に本当の満足というものを持って生きていくことができるんだと神様は教えてくれています。でもそれって一体どんな生き方でしょう？そのことを今日は御言葉を通して一緒に考えてみましょう。特にこの私たちが見る詩編の一編、この一編には聖書が描いている幸せな歩みの特徴というものが4つ挙げられていました。幸せな人として生きていく、その幸せな人というのはどんな人なのか、4つの特徴が挙げられていました。なので1つずつこれから見ていきますけども、その中で自分自身に問い続けてみてください。今自分は、私はこの詩編が描いている幸せな人として生きてるんだろうかって。この時間が一人一人の助けと励ましになることを心から祈っています。では早速一つ目の特徴から考えてみましょう。聖書が描いている幸せな歩みの特徴、一つ目は神様と関係を持っていることです。一つ目の特徴、一つ目は神様と関係を持っていることです。もう一度一編の一節、最初のところ見てください。こんな言葉で始まってました。幸いなことよって。 この幸いなことよというのを別の言葉に置き換えると、これはなんて幸せな人、なんて祝福された人なんだろうっていうこともできたりします。つまり詩編の著者はまず一番最初に喜びに満ち溢れている、そんな幸せな人の姿を描こうとしていたわけです。なんて幸せな人なんだろうかって。でも皆さん、どうしてこの人は幸せだったんでしょう。なんで喜びに溢れてたんでしょう。欲しいものを手にしたから、自分の願った状況になったからでしょうか。そうじゃありません。詩編を読んだことがある人であれば、この幸いなことよという言葉を聞くと、ああ、どっかでも見たことあるって、どっかでも聞いたことがあるって、そう感じたと思います。その通りです。実はこの言葉は詩編の中で26回も繰り返されているものでした。26回詩編の中に出てくるわけです。そしてその出てきている使われ方を見ていくと、聖書が教えてくれている幸せの人の姿を読み取ることができました。ちょっと一緒に皆さん考えてみましょう。例えばまず一つに、詩編の32編のところにその言葉は出てきました。詩編の32編をちょっと開いてみると、詩編の32編の1節と2節、そこにこう書いてます。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は。って、だってちょっと考えてください。ここではどんな人が幸せだって言われてます？どうでしょう。幸せな人というのは、主に罪を許され主が咎をお認めにならない人でした。ちょっと飛んで詩編の119編を見てみると、詩編の119編の1節と2節のところ、1節と2節のところにもこんなふうに書いています。幸いなことよ、全く道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の諭しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々って。ここではどんな人が幸せだって言われてます？主の教えによって歩み、主の言葉を守り心を尽くして主を尋ね求める人でした。また加えてもう一つだけ、詩編の146編を見てみると、詩編の146編の5節のところ、146編の5節のところでこんなふうに出てきます。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者はって。ここではどんな人が幸せだって言われてます？主を助けとし主に希望を置く人でした。そうするとどうでしょう。皆さん、いくつかしか見てませんけど、これらの箇所を見てだけでも聖書が教えている幸せな人の姿が見えてきません？この人が幸せだったのはどうしてでしょう。欲しいものを手にしたからでも、自分の願った状況になったからでもありません。この人自身のうちに喜びを生み出す何かがあったからでもありません。この人は主に罪を許されて主の教えによって歩み、主を尋ね求め主を助けとし主に希望を置いているから幸せでした。本当の幸せというのは、皆さん、この世からはやってきません。それはただ神様からやってくるものでした。本当の満足、幸いの源である神様と関係を持っていること、それこそが私たちに本当の満足をもたらしてくれる源になるわけです。だから思いません？世の中の人たちは神様以外のところに満足を見出そうとします。だから満たされることはないわけです。 私たちにとっての源、満足の源、それは神様でした。かつてあのパウロもこんな言葉を残してました。ピリピの4章を見てみると、ピリピの4章のところで私たちもよく知る彼の告白が書かれています。ピリピの4章の11節のところに、ピリピの4の11でパウロはこう言ってました。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって。パウロがこのピリピの手紙を書いたとき、どんな状況にあったか覚えてますか？彼はこのとき囚人として捕らえられ、そして鎖につながれていました。次の瞬間裁判の結果が出て命が取られたとしてもおかしくない状況にありました。でもその中でも彼は満ち足りること、満足することを学びましたと、そう口にできたわけです。なんででしょう？この続きで彼が言っていました。13節を見ると、彼は13節でこう言います。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって。何が分かりますか？私たちのパウロのその満足というのは彼自身の力によるものではありませんでした。彼の状況から来たのでもありません。彼が満足していられた唯一の理由、それは彼を強くしてくださるお方、神であるイエス様が共にいたからでした。いつも神様が変わらない主が共におられたから、彼は苦しみの中でさえ満ち足りていることができたわけです。そしてこの真理は今も何も変わっていません。感謝なことに皆さん、もし私たちがイエス様を自分の救い主として信じ従っているのであれば、イエス様を通して神様を個人的に知っているのであれば、私たちもこの世にはない本当の満足というものを持って生きていくことができます。たとえ周りの状況が喜べないものであったとしても、どんな時も変わらない神様と共に、その神様にあって私たちは喜びを見出し続けることができます。ヘブルの著者もこんなふうに述べていました。ヘブルの13章の5節と6節のところで、また満足の話が出てきます。ヘブルの13章の5節と6節でこう書いてました。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさいって。なんで満足するべきなんでしょう？続きでこう言われます。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けでです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょうって。なんで満足していられるんでしょう？それは主があなたを離れないって、あなたを見捨てないって、そうやって約束してくれているからでした。そんな神様が共にいてくださるからこそ、その神様と関係を持っている者はいつでも喜んでいられるわけです。変わらない神様と関係を持って生きられること、それが一つ目に幸せ悩みに欠かせない特徴でした。次に二つ目の特徴です。聖書の描いている幸せ悩みの特徴、二つ目はこの世の影響から離れることです。二つ目はこの世の影響から離れることです。御言葉に戻っていただいて、続き見てください。続きにこう書いています。幸いなこと世の後、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人って。気づいたと思いますけど、著者はここで幸せな人がしない生き方というものを描いていました。幸せなものとして生きていくのであれば、こんな意味はしませんよと、そのことを私たちに教えてくれていたわけです。じゃあどんな生き方をしないんでしょう？具体的に3つ挙げられています。ちょっと言葉を考えてみてください。まずこのように書いてました。悪者の計りごとに歩まずって。悪者って何でしょう？悪者というのは神様を憎んでいる人のことです。 計り事って何でしょう。計り事っていうのはアドバイスや助言のことです。つまり幸せな人というのは神様を憎んでる人のアドバイス助言によって歩かない、生活しないということです。二つ目に罪人の道に立たず、そう言われていました。罪人って何でしょう。罪人っていうのは神様に従おうとしない人のことです。道って何でしょう。道っていうのはその人の生き方のことです。つまり幸せな人というのは神様に従おうとしない、そんな人たちの生き方を見習って生きることはしないということです。そして3つ目に、あざける者の座につかなかったと言われました。あざける者って何でしょう。文字通りですけど、自分が神様のことを拒むだけじゃなく、正しく歩もうとする人たちをバカにするような人のことです。あざける人のことです。そして座につくってありました。座につくって何でしょう。一緒にいて居心地の良い状態のことです。一緒に座ってるわけです。一緒に座ってて何の問題も感じないこと、そんな状態のことです。つまり幸せな人というのはあざける者と一緒になって神様や正しく歩もうとする人をバカにすることをしないということです。そうすると皆さん3つ出てきましたけど、この3つをまとめると幸せな人がしない歩みというものが見えてくるわけです。どんなものですか。簡潔に言えば、幸せな人というのは神様を憎んでいる世の考えや生き方に心を向けるのではなく、そこから遠く離れようとするものでした。皆さん、神様を愛しているものは神様を憎んでいるもの、神様に逆らっている、そんな世の影響からできるだけ離れようとするものでした。で、これ頭では皆さん私たちよく分かってます。でもちょっと立ち止まって考えてみてください。果たして私たちは本当にそんなこの世の影響から離れようとする、そんな歩みをしてるでしょうか。頭では私たちこの世にあふれているものが罪や悪によって汚れてしまっていることを知ってはいます。でも正直になると、そんなこの世のアドバイスに私たち普段振り回されていたりしないでしょうか。例えば社会や身の回りで起こっている出来事について、私たちはいろんな場面でいろんな考えやいろんな意見というものを耳にしたりします。テレビを見ていれば、ネットを見ていれば、いろんな意見が流れているわけです。どうでしょう。そこで話されているその専門家の意見がバラバラであるのを見て、それによってすぐに混乱したり、それによって一喜一憂したり、それによって恐れを抱いたりするようなことあったりしないでしょうか。また私たちはそれぞれの生活とか生き方についてもいろんなものから影響を受けていたりします。例えば本や雑誌、ドラマに登場するそんな有名人の生き方、そういったものを通して自分もこんな風に生きられさえすれば幸せになれるんじゃないかと世の理想を目の当たりにしたりします。普通に友人たちも話してるかもしれません。お金がもっとあればねって、こんな容姿になれればねって、こんな仕事をできて、こんな結婚生活を送れて、こんな状況になればね。そうやって私たちは期待を膨らましていく、その結果現実が違う、その時にがっかりするようなことがたくさんあるかもしれません。またこれらのに加えて、私たちは自分たちの振る舞いについても周りの影響を受けることがあったりします。神様を知らないこの世の人たちは言うかもしれません。例えば誰かからひどく扱われて怒っているような時、いや、あなたが怒るのは当然ですよって、いや、悪いのは向こうなので、謝ってくるまでは自分が冷たく振る舞ってても無視してても別に構わないと思いますって、そんなのみんな周りはやってますって、 将来が見えずに不安に陥っている、そんな時周りの人は言うかもしれません。気分を紛らわせる、そのためには旅行とか趣味とかそういったものに没頭するのが一番ですよって。周りはみんな普通にやってますって。普段私たちはあんまり考えないかもしれません。でも私たちの周りにはありとあらゆるこの世のアドバイスというものが溢れていたりします。そしてその全てが悪いとか、全てが全く役に立たないとかいう、そういう話じゃありません。でも同時に、もし私たちが神様よりも神様を憎んでる世の声に耳を傾けることを何よりもして生きていくのであれば、間違いなく私たちの心は満足の源である神様から離れていくようになります。思いません？最初から神様を見上げようともせず、神様に逆らって神様を喜ばせようともしない、そんなこの世の生き方、この世のアドバイス、この世の考え方、そこを求める、そこに喜びを私たちが見出すことはないわけです。ヨハネもはっきりとこのように述べてました。第一ヨハネの2章の15節に、彼がはっきり言いました。世も世にあるものをも愛してはなりませんって。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありませんって。満足の源である神様を求めようとしない世の中のものを求めても、そこには満足はありません。でも今まで聞いてきて、もしかしたらある人は思うかもしれません。いや、この世を愛して世の考えに自分を従わせることなんて私はしませんって。それは素晴らしいことです。でも皆さん、よく覚えておいてください。多くの場合、この世に対する愛というのは突然にして一日に始まるもの、起こるものではないということです。多くの場合、それは少しの妥協から始まっていきます。覚えてますか？最初にサタンがエヴァを誘惑したとき、サタンはいきなり神様の言葉を否定すること、破るようにと命令することから始めはしませんでした。なんて最初言ったか覚えてます？創世記の3章の一節のところに書いてました。サタンはまず質問から始めていました。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかって。何をサタンはしようとしてます？神様の言葉に対して疑いを抱かせることでした。神様の言葉以外のところに目を向けさせることでした。それが最初からのサタンの策略だったわけです。そしてこれは何も今も変わっていません。皆さん、神様を憎んでいるこの世のアドバイス、助言の問題点が何か分かりますか？それはね、表面上はよく見えたとしても、それらは皆私たちの目を神様からそらせようとするということです。神様を愛していない、神様のために生きていない、神様の栄光を表していない、そのような者たちのアドバイスは、助言は、神様に栄光を期すよりも神様からそらせようとします。私たちはよく知ってます。御言葉は、今も見てきました、御言葉は神様のうちに満足があるんですって、神様のうちにこそ喜びがあるんですって、私たちはそのことを知っていたりします。でもそれにもかかわらず、世は本当にで、本当にって、神様だけで十分なんですかって、いや、他にも幸せになる方法があるんじゃないですかって、他にも喜びをもたらす方法があるんじゃないですかと、私たちを惑わし続けるわけです。だからこそ、幸せな人にとって大切なこと、神様を愛しているもの、神様を求める人にとって大切なことは、そんな影響から自分の身を置くことでした。さまざまな考えにあふれているこの世にあって、世のアドバイスを頼りにするのではなく、人の考えをはるかに勝っている神様に信頼して生きていくこと、それが私たちに欠かせないことでした。この世の影響から離れること、それが二つ目に、幸せなものとして生きる上で欠かせない特徴でした。 でも皆さん、御言葉は幸せな人がしないことだけ教えてたんじゃありません。その反対に、その人が喜んですることをも同じように教えていました。皆さん、話して考えてはいけません。しないこととすること、喜んですることは常にくっついていました。じゃあ何を喜んでするのか、それが3つ目です。聖書の描く幸せな夢に欠かせない3つ目の特徴、それは神様の言葉を喜びとすることです。3つ目は神様の言葉を喜びとすることです。続き見てください。3節に、ごめんなさい、2節にまずこう書いています。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむって。ここで喜びとしって出てきました。喜びとしっていうのはちょっとした喜びの話じゃありません。これはその人の心が主の教えに対して燃え上がっているような心の底からの喜びを表していました。幸いな人というのは、さっきも言いました、単にこの世の影響から離れてじゃあ終わりですではありません。その心というものを世の考えではなく神様の言葉で満たそうとする人でした。離れるだけじゃありません。別のもので心を満たそうとするわけです。この人は自分にとって神様の言葉がいかに素晴らしいものであるかを知っている人でした。まさに詩篇の御言葉にあるようなそんな態度です。詩篇の119編の103節にはこう書いてました。詩篇の119の103には、あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう、蜜よりも私の口に甘いのですって。そして皆さん、御言葉が自分にとって何よりの喜びであるからこそ、この人何してます？昼も夜もその教えを口ずさんでいました。昼も夜もって言い換えれば、幸せな人というのはどんな時であろうとも主の教えの真理に心を巡らせようとするということです。で、ここでちょっとだけ立ち止まって考えてみてください。皆さん、これ順番気づきますか？著者はここで主の教えを口ずさむ、そして喜ぶとは言わずに、主の教えを喜びとし、そしてその教えを口ずさむという、この順番で記していました。言い換えると、幸いな人が御言葉を読んだり学んだり考えたり心を巡らしたりするのは、単にそれがしないといけない義務だからじゃありません。周りの人が、牧師が、あなたちゃんとディボーションしないといけませんよって、そうやって言うから仕方なくしぶしぶするものでもありません。幸せな人にとって、その人にとっては御言葉が何よりも喜びであるからこそ、楽しみであるからこそ、それと時間を取ろうとするわけです。私たちもそうじゃありません？自分にとって楽しいもの、喜びのもの、別に誰かに何か言われずとも、それと時間を取ろうとするでしょう。ある意味、その喜びのものをやるためには、いろんなものを犠牲にしてでも喜んでするでしょう。どうでしょう、それと同じように、いや、それ以上に、皆さん、私たちにとって今御言葉は喜びになってるでしょうか？神様を御言葉を通して知っていくことは、何よりの喜びになってるでしょうか？自分はどうなんだろうって考える人がいれば、改めて思い出し続けてください。私たちが今こうして手にしているこの聖書は、ただの本じゃありません。この本はこの世界を作った、私たちを作った知恵のある神様が私たちに与えてくださった本です。神様がそのすべてを記しました。神様がすべてを記したからこそ、私たちが霊的に成長するのに必要なものもここにすべて記されています。御言葉が言ってました。第一ペテロの2章の2節に、 第一ペテロの2章の2節、私たちよく知っている箇所の一つだと思いますけど、2章の2節でペテロは言いました。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を主体求めなさい、それによって成長し救いを得るためですって。当たり前に聞こえると思いますけど、皆さん、赤ちゃんが母親の父を求めるのはどうしてでしょう。誰かから言われたからでしょうか。仕方なくでしょうか。赤ちゃんにとって趣味だからでしょうか。お母さんたちはよく知っていると思います。そうじゃありません。彼らにとって母親の乳を飲むことは必要なものでした。いや、それ以上に彼らにとっての喜びでした。自分たちの成長に欠かせないものなわけです。これと同じように御言葉は私たちの霊的成長に欠かせないものだと、そう御言葉は教えていますけど、どうでしょう。今の自分にとってなくてはならないものだと本当に信じてるでしょうか。皆さん、この聖書が神様が記した本であるからこそ、この本は最初から最後までそのすべてが神様からの大切なメッセージを教えてくれるものでした。別の箇所もこんなふうに言ってます。第二手元の3章のところに、第二手元の3章の16節17節にこう書いてました。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですって。もう何度も私たち見てきます、見ている箇所です。でもはっきりと言われていました。聖書はすべて神の霊感によるものでって。どうでしょう、本当に私たち一番最初、創世記から黙示録のそのすべて、そのすべてが私たちにとって大切なものだと信じてるでしょうか。よく考えてください。私たちの歩みに必要となる知恵も力も助けもこの本からやってきます。皆さん、私たち周りで起こっていることがわからないとき、御言葉を通してすべてを支配している神様の約束や計画を知り、そして希望を見出すことができます。世の専門家がいろんな勝手な意見を口にして混乱を生み出しているその中にあって、私たちは御言葉を通してこの世界を作った神様がもともと持っていた計画、男性や女性としてのあり方もそうです。結婚や子育てのあり方も私たちは知ることができます。私たちは御言葉を通して悪や罪との戦いを経験する中にあって、私たちに欠かせない神の武器を知ることもでき、また何よりも私たちは御言葉を通して私たちの愛する救い主イエス・キリストの姿を知ることができます。皆さん、私たちはイエス様のことを見たことありません。でもどうやって知れるんでしょう。この御言葉を通してです。神様がイエス様を通してどんな愛を私たちに示してくださったのか、もっと知りたいと思ったら御言葉がいつも教えてくれます。この本の中にこそ一人一人の歩みにとって必要な全ての基盤が記されていました。だとしたらどうでしょう。それでもこの世のアドバイスに耳を傾け続けようとするでしょうか。それとも十分な神様の言葉に何よりも耳を傾けようとするでしょうか。幸せな人はどんな時も主の教えを喜びとし、その教えを口ずさみながら歩んでいくものでした。そして皆さん、すごいのは、そうやって御言葉と共に歩んでいくのであれば、そこには神様の素晴らしい祝福があるということも約束されていました。続きを見ていただくと、3節、詩編に戻って3節を読みとこう書いています。その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるって。もちろんここで何をしても栄えるというのは、御言葉にじゃあ熱心でさえあれば困難や試練に一切合いません、そんな話をしてるんじゃありません。どれだけ御言葉を学ぼうとも私たちはよく知ってます。そこにはひどい苦しみや悲しみというものを経験することもあります。むしろ思いません、皆さん、 私たちが御言葉に忠実であろうとすれば、忠実であろうとするほど周りからは不思議に思われたり、バカにされるようなこともあったりするかもしれません。御言葉に忠実に歩むその時に、そういったことを経験すれば、こうやって歩むことのどこに喜びがあるんだろうかと、時には不安に疑問に思うこともあるかもしれません。でももしそう思う時は、この御言葉に戻って神様の約束を思い出し続けてください。幸せな人は何て書いてました？時が来ると実がなり、その葉は枯れないって。御言葉と共に歩み続けることも、人も試練も苦しみも経験します。でもその困難の真っ只中にあったとしても、その人は御言葉によっていろんな実を結ぶことができるということです。実際に皆さん自身も今まで経験したことがあると思います。苦しみを味わうその時、私たちは御言葉を通して忍耐という実を生み出すことが、結ぶことができたりします。私たちが誰かとの争いを経験しているその時、御言葉を通して私たちはイエス様の柔和さを知り、その同じ柔和さを生み出すことができたりします。罪との誘惑を経験するその時、そのような受ける時、私たちは御言葉を通して主の姿を知り、主の清さを見て、同じように清さの実を生み出すことができたりします。祝福を受けるその時、私たちは御言葉を通して神様が全てのことを与えてくださっていることを知り、そこから私たちは感謝の実を生み出すことができたりします。御言葉を通して聖霊なる神様は私たちのうちに働き続けてくれています。御言葉と共に歩む人は枯れることがないって。それが幸せな人の喜びでした。喜びの源である神様と御言葉を通して関係を持っているからこそ、その人はいつでも喜べる理由を持っているわけです。私たちの悩みには良い時も悪い時もあります。鍵になるのはどんな時も私たちの栄養分となる神様の言葉でした。聖書が描いている幸せの人は、神様の言葉とともにいつも歩み、神様の前に価値ある実を結び続ける、そんな祝福された人でした。そして最後にもう一つだけ、聖書が描いている幸せな闇の特徴、4つ目は、神様に知られていることです。4つ目は神様に知られていることです。少し飛んで6節見てください。6節にこんな風に記されていました。誠に主は正しい者の道を知っておられる、しかし悪者の道は滅び失せるって。主の言葉によって主と共に歩んでる人にとって最も幸せなことって何でしょう？それはどんな時も神様がその人のことを知っていてくださるということです。ここで主は正しいものの道を知っておられるって言われてました。この知っておられるというのは、単に知識として知っているという話じゃありません。知っているという言葉は、単なる情報以上に深い関係の中で相手を知っている、その親しさというものを表すものでした。親しいって、実際同じ言葉が夫婦間の親密さや愛情を表すためにも用いられたりしました。創世記の4章の一節ではこんな風に使われています。創世記の4章の一節には、人はその妻エバを知った、彼女は身ごもってカインを産みて。主が正しいものの道を知っていますって、知っているということは、主がそのもののそのものと共にいて、そのものと親しみを覚え、そのものを愛し、その歩みを見守ってくれているということでした。神様の前を忠実に歩み続けようとするそのものから、神様は遠く離れて無関心でいることは決してないというわけです。なんでこれが 喜びになるでしょう。考えてみてください。これまでも私たち見てきたように、幸せな人というのは痛みとか悲しみを経験しない人じゃありません。悪から離れて御言葉に喜びを見出す、その歩みにはいろんな苦しみというものも伴います。そしてどんな時に私たちは苦しみを覚えます？困難が長引いて長引くほど、どれだけ祈っていたとしても神様は自分のことを忘れてしまってるんじゃないかという、そんな状況に置かれる時に、私たちは焦りや失望というものを覚えたりするわけです。本当に神様はこの状況を分かってくれてるんだろうかって。でもその状況になった時に、私たちは思い出し続けることができます。変わらない神様はご自分のもののその歩みを最初から最後まで知っているということです。聖書を持っていればちょっと開いてみてください。出エジプト記の2章のところ、出エジプト記の2章23節のところから25節のところ、ちなみにこの2章の続く3章、何書いてるか覚えてます？続く3章には神様が燃える芝の中からモーセに語ってイエス様の民を救出するようにと、そうやって命じる有名な場面が描かれているわけです。神様がモーセを使わすその場面が3章にありました。その3章の手前、2章の最後で、なぜ神様がそんなことをするのか、その背後にあった出来事、背景が2章の最後に書かれていました。よく見てください。23節からこう書いています。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は牢役にうめきわめいた。彼らの牢役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。って知っていてほしいのは、ここには興味深い言葉が使われていました。最後に出てきていた神は御心を止められたというこの言葉、これは皆さん、実を言うと詩編で使われていた知っておられたと同じ言葉が使われていました。つまりこの部分はこんな風に訳すこともできるわけです。神はイスラエル人をご覧になった。神は彼らを知っておられた。って神様は何十年何百年にわたるその民の苦しみというものに気づいてなかったんじゃありません。エジプトの地で囚われている彼らの嘆きやうめきというものを聞いてなかったんじゃありません。神様は全てのことをご存知のお方でした。イスラエルの民は間違いなく思ってたでしょう。本当に神様は私たちの状況を覚えてくださってるんだろうかって、私たち忘れられてるんじゃないだろうかって。聖書が言うのは、彼らが忘れていた時、忘れられていたことはひとときもありませんって。そして彼らに最も助けが必要であった時に、神様はモーセを送ったわけです。神様はすべてのことを知っていました。初めからずっと見守っておられた神様だからこそ、彼らに最も必要な救いというものを最も必要な時に与えることができたわけです。そしてこれが皆さん、私たちと共にいる神様でした。私たちの道を知ってくださっているお方もこの神様でした。かつてスポルジョンもこんな言葉を残しています。皆さんのレジュメに載せておきましたけども、こう言われています。主は正しい者の道を知っておられる。言い換えれば、主は絶えずその歩みを見守っておられます。たとえその道がしばしば霧や暗闇の中にあるように見えても、主はそれを知っておられます。たとえ苦しみの雲や嵐の中にあっても、主はそれを理解しておられます。主は私たちの髪の毛さえ数えておられます。どんな災いも、主の許しなしに私たちに及ぶことはありません。主が私の歩む道を知っておられるのですって。 皆さん、私たちの一つの大きな誘惑は、神様がじゃあ知っておられるんだとしたら、神様が今私の置かれている状況を知っているんだとしたら、なんで助けを与えてくれないのって思うわけです。でも私たちがいつも覚えておかないといけないこと、それはまず何よりも神様が私たちに対して何かを追っていることはありません。神様が助けを与えてくれるのも恵みです。でもそれ以上に神様が知っていること、それは神様はご自分の栄光がどんな状況で最も表されるのかをご存知だということです。私たちがその状況を見て、これはもう神様にしかできないって、これを成してくださるのであれば神様にしかそれはできないって、そのことを知らせる、その最も素晴らしい時を神様は知っています。私たちの弱さも知っているし、私たちがどこまで耐えられるのかも知っているし、そして私たちにとって本当に必要なものが知っている、必要なものを知っているのも神様です。私たちは多くの場合、こんな形で助けてほしいって、こんなタイミングで必要を与えてほしいと思います。多くの場合それは神様の道とは違っています。でも私たちがいつも覚えてられること、それは私たちの神様は私たちの歩むその道の先をご存知でおられて、何よりも私たちのことをご存知でおられて、そして本当に必要なものを本当に必要な時に与えることができるということです。その状況の中にあって忘れられてるんじゃないかって思う時もあるかもしれません。でもどんな状況にあったとしても、神様はご自分の子供を忘れていることはないということです。神様はご自身の栄光を表す最善の時を計画されています。だから皆さん、私たちは喜べるわけです。私たちのことをいつも常に知ってくれている神様、その方が私たちを導いていると、そう知っているのであれば、私たちはどんな時も満足を見出すことができました。憐れみ深い神様に知られているということ、それが聖書が描いている本当に幸せな人の生き方、歩みだったわけです。さて最後に、皆さん、私たちは4つの特徴を見てきました。最後にもう一度だけ最初に聞いた質問を考えてみてください。皆さんは今本当に幸せでしょうか。もしこの中にまだ神様を知りません、そういう方がいるのであれば、あなたが今持っていると思っているその幸せは本当の幸せではありません。むしろ神様を知らずに神様に逆らって生きているその罪人である、悪人であるあなたに待っているのは、御言葉の言う通り永遠に続く滅びです。詩篇の中で私たち見ましたけども、4節と5節にもはっきりと書かれていました。4節と5節にこう書いてます。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ちおせず、罪人は正しい者の集いに立てないって。勘違いしてはいけません。神様に逆らっているその歩みには、神様を知らずに生きているその歩みには、必ずそれにふさわしい結果が最後に伴います。その道の先には裁きがあります。聖書ははっきりと教えていました。この詩篇の一編もはっきりと教えていました。この世の歩みにおいて2つの生き方しかありません。神様にあって本当の幸いを持って生きていくか、神様を知らずに神様に逆らって滅びへと突き進んでいくか、この2つの生き方しかありません。ここにいる一人一人はどっちかに今歩んでいます。どっちかです。真ん中はありません。そしてもし自分が神様を知らずに神様に逆らって生きている、滅びへと向かっているということを知ったのであれば、まだでもここに救いがあります。どうか今日この日、私たちの罪の代わりとなってなるためにこの地上に来られて、十字架にかかって死んでくださったイエス様を、愛を示してくださったイエス様を心から信じてください。自分の罪を悔い改めて、そしてイエス様を自分の救い主、主として従ってください。主と共に生きていく、その歩みにこそ 本当の幸せがあります。本当の喜びがあります。また救われて神様を知っているという皆さん、私たちは幸せな人として生きていくことができます。罪を許されて神様と共に歩むことができるって、神様が私たちの歩みのすべてを知っていてくださるって、その特権を感謝しながら生きていくことができます。だからこそどんな時であろうともこの世の影響から離れて御言葉を喜びとするものとして、主に知られていることを喜ぶものとして、今週も共に成長していきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。御言葉が私たちが救いを必要とするそんな罪人であることを教えてくれ、御言葉が私たちにイエス・キリストにあって救いがあることを教えてくれ、私たちはただ恵みとイエス様を信じる信仰によって救われました。すべてのことをあなたが私たちに必要なものを必要な時に与えてくださることを本当に心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が与えられているこの神様の言葉である御言葉を自分の宝として、どんな時もより頼み信頼しながら生きていくことができますように。どうか神様、私たち一人一人弱く愚かなものでこの世の影響を悪であると罪に汚れているとそう知っていながらもそれによく耳を傾けることがあります。どうかそのようなものから私たちが離れることができますように、私たちが御言葉をいつも自分の心に巡らせて感謝をと喜びを持って御言葉に立って生きていくことができますように、私たちを続けて変え続けてくださいますように。またどうか神様、私たち一人一人がどんな状況にあっても神様も私たちのことを忘れているのではなく知っていてくださるというその希望を持って歩むとともに、まだその希望を知らない一人一人のところに出て行ってこの素晴らしい神様を伝えていくことができますように、私たちをもあなたが続けて用いてください。今日のこの御言葉を心から感謝いたします。素晴らしい神様、あなたの皆だけが褒めたたえられることを期待して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。